ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回も先週に続き地域政策学部准教授吉原美奈子先生です。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生の専門が教育政策論、その中で給食のお話が出てきました。ということで今回のテーマは給食の無償化、教育政策論的視点からです。先生は調査にいろいろなところに行かれるそうですね。
いろんな国に回ってます。はい。
イギリスに中でもかなり頻繁に行かれたそうですが。
そうですね、もともと研究をするきっかけがイギリスの教育だったので、かれこれ30回以上は投影しておりますけれども、はい、今はイギリスだけではなく、トピックに合わせて、あるいは調査項目に合わせてイギリス以外の国にも飛んでることがあります。
あ、そうなんですね。はい。今回のテーマは給食ですけれども、はい、海外調査は給食を食べに行くことがメインではないんですよね。
ではないです。私 の、 そのメインのテーマが別に給食というわけではないんですけれども、はい、調査に行く先々の学校の中で学校施設なんかも紹介されることが数多くあって、でその中でよく目にするのがいわゆるランチルーム、訳すと給食室って言いますかね。はい。給食っていう言葉は日本の独特の言葉ですので、ランチルームなんかもよく見せていただくこともありますし、中にはぜひどうぞとランチルームで先生方生徒さんの皆さんと一緒にご一緒することもなくはなく、いろんな給食というかランチをいただいているという美味しい仕事も時々しています。
はい。そうなんですね。はい。日本海外を見ていくとお昼は給食だったりお弁当だったり本当に様々だそうですね。
はい、そうですね。そもそもお昼の時間はお家に帰って、で午前の授業終わった後お家に帰ってご飯を食べて、休んでから改めて午後の授業出るなんていう国もあればですね、はい、好き好きでいいよということでカフェテリア形式で自分で好きなものを取ったり、あるいは自宅で持ってきたものをランチルームで食べるという方法もあったりして、そもそも教室で一律にみんなで分配して食べるという文化は日本独特のものになります。
じゃあ今でも日本みたいな給食の食べ方っていうのはあまり海外ではないんですか？
少なくてもこういう形をしているタイプというのは特に東アジアの一部であって、多くの国はご飯を食べるところはご飯を食べるところとして部屋を用意してあります。
食べるところと学ぶところは別と。
別です。
だからランチルーム。
そうですね。ランチルームというのがあります。給食の中身も、給食というかランチの中身も、人それぞれ家庭で持ってくるもの、それからカフェテリアで用意されているものをめいめい取っていくものもありますけれども、やはりカフェテリアの中も結構国だったり地域だったり様々、そのお国の特色が非常に出るところが面白い美味しいというところです。
は
い、
そうなんですね。それでは日本そして海外に分けてそれぞれ伺います。
はい。
日本であるよく給食っていうのはどんなスタイルでしょうか？
前回の時に高崎の給食はすごいぞと触れ回ってしまっていますけれども
押していただきました。
はい。ああいうふうに高崎の学校の中で給食を作って、それで教室でみんなで食べるというやり方は実は日本共通ではないんですね。日本でもまだ給食というものがない地域、学校もありまして、とある自治体では小学校からお弁当、中学校もお弁当っていうところもありますし、一方でお弁当を持ってきながら今は共働きのお父さんお母さん多いですので、はい、給食を頼んでおきたいというオーダー式ですね。お弁当にするかオーダー式にするか選択ができるよっていう地域もありますし、給食そのものも外注してお弁当屋さんに発注してそれを仕入れ業者のように運んでもらうっていう地域も、あるいは自治体も学校もあるので、給食って言っても日本みんな高崎と同じようにやってるかというと、
はい、
絶対違うっていうこと、もうメニューも違いますし、そこをちょっと今日強調しておきたいと思います。
もう群馬高崎みたいなことが当たり前だと思っていましたが、そうではないんですね。
ではないです。ではないです。
あら、
はい、やっぱりそこは地域自治体によって給食というものをどのように捉えるのか、給食というのはまあ基本的に食ですので、はい、食というものは家庭でやるものなのか、行政がやるものなのか、行政が責任持つものなのか、家庭が責任持つものなのかによって、あとは特にお金が過去にかかりますので、その懐具合によっていろいろ千差万別に分かれるということになります。でもそう言ってもやはり日本は給食に法律が定められているくらい、お昼の食事、給食というものを大事にする国ですので、
はい、
高崎のようにとは言わないんですが、まあ、大体多くの地域自治体学校では給食が提供されているのは事実ではあります。
この何十年か見ても、家、学校、その食事のあり方っていうんでしょうかね、
はい、
どちらが主導権っていうんですかね、はい、そのあたりもだいぶ変わった感じがありますね。
そうですね、やっぱり食っていうのはご家庭のしつけのうちの範囲っていうふうに捉えられてはきてはいましたけれども、今そのご家庭の中でも食の文化だったり、その食のその栄養素のバランスだったりっていうものが各家庭によって偏りが出てきています。一方で子どもたちの発達っていうものは大きくなるということは避けて通れないというか、待ってねっていうことはできない、成長っていうのは待ってねっていうことはできないので、やはりそこはある一定のその発達段階のお子さんにある程度質が担保されたものを提供するっていうことは、日本の国の中の子どもたちを守るために必要なことになりつつあります。ということで、それは今はどちらかといったら、まあ、政府や行政の仕事なんじゃないかっていう考え方が今は比較的強く社会に出てますね。はい、
そうですね、食の提供もまあ平等に同じようにできて、
はい、
そうですね、はい、食事大事ですからね。
そうですね、はい、
さあ一方で海外の給食どんなスタイルでしょうか。
はい、先ほども言いましたけれども、カフェテリアだったり、まあ、お家からサンドイッチとかリンゴを丸かじり用の丸かじり持ってきたり、ね、いろいろですね。ジュースも本当にどこまで持ち込んでいいかは学校によって全然違いますし。
ジュースですか。
ジュースですね。飲み物一つとっても水でいいところもあれば、ジュース持ってきていいよっていうところもあれば、いろいろなんですね。海外の、まあ、給食室の中で、そう、ジュースでちょっと思い出したんですけど、
はい、
面白かったのが、日本はウォーターサーバーっていうのが今比較的学校の中で、私立とか、まあ、一部の自治体の学校ではウォーターサーバーとこう備え付けられるようになってきたんですね。
そうですか。
びっくり。それもまあそれでびっくりなんですけど、はい、私がびっくりしたのは、スウェーデンにウォーターサーバーならぬミルクサーバーがあったっていうのはびっくりでした。
え、牛乳が出るんですか。
はい、牛乳、ボタン押せば牛乳が出放題っていうそれは管理大丈夫なのってちょっとびっくりしました。
あ、温度がね、大事ですね。
温度がやっぱり大事なので、常温保存ができる、まあ、牛乳なのかもしれませんけど、
はい、
牛乳サーバーには本当にびっくりしました。
いやー、本当に日本国内だけでなく海外比べると本当面白いですね。
そうですね、はい、あとそうですね、面白いなと思うのは、皆さんの海外旅行地人気ナンバーワンであるシンガポール。
あそこ
は完全に多文化多民族国家ですので、マレープナンカン文化、それからインド文化、それから、まあ、一番人口が多い中華系の華人文化ですね、それが反映されているお食事がそれぞれありますので、
はい、
実は一つの学校に全ての種類のカフェテリアがあるっていう学校に会いまして
、
メニューはそれほど多くはないんですけれども、お家の食事、食事イコール文化、それを反映させて学校の中に持ち込むとなると、やはりそれぞれの文化を反映したお食事も用意しなきゃならないということでカレーブースがあったり、
はい、
マレーの鶏肉豊富なところがあったり、中華料理屋さんの文化があったり、あとは普通に洋食が取れる文化があったりっていうことで、それぞれのお家の文化をお昼も食べてねっていう趣旨なんでしょうけど、それはそれでいい効果があって、でお友達ってどんな文化のうち、どんな背景のお父さんお母さんのもとに育ってんのかなっていう、クラスメートの文化も知れるっていう点ですごく面白いなって思いました。
毎日多文化を食から学べると、ね、 まあ、準備する側はホテルのビュッフェみたいで大変かと思いますけども
、ね、まあ、もうルーティン化されてるんでしょうけれどもバイキングみたいな感じでしたね、はい、
いや伺うとどこも行ってみたいななんて感じますね、
はい、
あの給食の、まあ、無償化というテーマだったんですけども先生のお考えはいかがですか、はい、
そうですね、給食の無償化今いろんな自治体で大きな話題になってますけれども、やはり今の現時点で言えばいわゆる家庭の中の差が非常に大きくなってきてしまった以上、まあ、無償化も致し方がないと思いますが、振り返ってみれば食って一体どこが、まあ、責任を持つべきなんだろうと考えた時にやっぱりそこは家庭が学校に全部丸投げっていうのも難しいと思うんですね、
うん、そうですね、
うん、今子どもたちにもアレルギーだったりそういった文化の違いっていうものがあって全部学校の中にワンセット、うん、ワンストップサービスっていうものをそこをお願いしていくっていうのもなかなか限界があるので、無償化っていうのはいい流れである一方、そういった多様なニーズっていうのをどういうふうに行政がアレンジしていくのか、マネジメントしていくのかって難しい問題である一方で、もう一つはやっぱり家庭教育も一つですので、
はい、
その家庭の中の一環として食っていうものを見なすっていうのを、まあ、振り返って見直す必要もあるんじゃないかなって思いますね。
働く親からすると無償化は非常にありがたいんですけれども、いろいろ考えるところはまだまだありそうですね。
そうですね、やはり無償化は本当にありがたいですけど、そのせいで財政が逼迫する可能性もありますし、うん、はい、やはりそこは、まあ、家庭と学校とそれから行政とそれと地域とでみんなで考えていくっていう必要があるかもしれませんね。
その時代によってぴったりなバランスっていうのがありそうですので、
そうですね、
まだまだもしかしたら議論は続いていくかもしれません
ね。そうですね、はい、だから10年後になったらまた違う議論が出てくるかもしれません。
さあおしまいにまた給食の話を最後に伺いたいんですが、はい、先生が見たユニークな給食、イギリスの給食を教えてください。
はい、ユニークと言いますか、まあ、ちょっとびっくりしたんですけれども、
はい、
イギリスの私立の男子校でいただいた給食ですが、いわゆる鶏肉が半分ですね、
はい、
の、まあ、チキン煮っていうものです。一切れというかございません、姿の半分です。それにマッシュポテトビーンズときて、
はい、
それを、まあ、思春期の男の子たちがペロリと食べるところを一緒になって食べてきて気持ち悪くなりました。
育ち盛りの男子がいい量を先生も食べたと。
そうですね、さすがにやはり私立はいいもの出すなと思う一方で、これをペロリと食べる男の子たちもすごいなって思いましたね、はい、
給食で丸鶏でも半分でも出るのびっくりですね。
そうですね、そこがすごいですね。量もそうだし、そういった資材を調達するのもすごいなってちょっと思いましたね、はい、
きっとみんなその後いっぱい動けるんでしょうね。
そうでしょうね、その分倍になって動くといいんですけどね
ありがとうございます、はい、ラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授吉原美奈子先生でした。2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。